おはようございます。気持ちの良い季節を迎えております。昨日は、新学校からこちらに参ります2号線の気温のですね、電光掲示板を見ますと27度になってまして、上がってきたなというのですね、もう間もなく30度を超えてくるのではないかと思いますが、本当にお互いの健康のためにもですね、続いて祈っていきたいと思わされています。続いてですね、今日お読みいただいた箇所、今日は3回目、今日で最後になりますけれども、特にこの20節に注目してまいります。早速移していただきましょう。エペソの5章の20節ですね。いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父である神に感謝しなさい。後ほどですね、これに類するとても有名な御言葉いくつか注目していくことなんですけども、この待遇の御言葉というのは恥ずかしながら、私はですね、かつて本当に見事にスルーしていた。もう右の耳から入って左の耳にこう、スーッと行くようなですね、最初からですね、いや、それ無理でしょうというような気持ちで、いた。そういう自分自身を思い返すのであります。皆さんどうでしょうか？で、この箇所はですね、これまで見てまいりましたように、光の子とされたのですよ。だから光の子として生きることができるんですよ。イエス様のご愛を反射して生きることができるものとされていますよ。ということ。そして、酒が人をコントロールしてしまうように、御霊が私たちを満たしてご支配くださる。その中で私たちは上を仰いで生きることができるんですよ。そのことを受け止めて歩みなさいと励まされてきた、そういう流れの中であくまでも語られていることではあります。けれども、ある意味で非常に意味はわかりやすいけれども難しい御言葉ではないかと思いますね。で、三つのポイントで見てまいりますが、第一番目のポイント、次出してください。いつでも全てのことについて感謝するとは、一体どういうことなのか、あるいはどういうことでないのか、ということを、まず整理してですね、ご一緒したいと思っています。で、まずですね、いつでも全てのことについて感謝しなさい。いつでも全てのことにとあります。で、その前の19節ですね、次出してください。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、また、ごめんなさい、主に向かって心から賛美し歌いなさい。もう賛美が湧き上がってくる。みんなで共に主を賛美し、礼拝の中で主を賛美していくという、やっぱそういう状況の中で感謝しなさいってことが言われていると受け止めることもできますけれども、もう少し前を見ますと16節、次お願いします。こんなこともあったわけですよ。機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。そうです。パウロがこの手紙を書いているときに、パウロ自身も獄中に捕らえられていた。そして、その宛先のマケドニアの多くの人々は、みんなイエス様を信じる信仰の上に苦しんでいた。理不尽な扱いを受けていたわけですよね。悪い時代だからです。そういうことは念頭に置かれている。で、またパウロは同じようなことを他の手紙でも言っています。次見てください。テサロニケの第一の5章の18節、有名な言葉ですよね。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、表現は違いますが、そのすぐ前でも同じ生活態度がこんな風に進められてますよね。次見てください。いつも喜んでいなさい。ね、あるいはピリピの4の4には、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。このピリピでの手紙もやはり獄中書簡と呼ばれる牢獄に捉えられている身でパウロが書いた手紙ですよね。あるいは次どうですか。コリントの第2の4章15節、すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためなのです。私たちの感謝と神様の栄光とは直結してるんだ。だから、感謝を捧げようと。 だから、そういう意味ではね、いつでもっていうのは、感謝できるようなことが起こっているときには、いつでも。あるいは、すべてのことというのは、感謝できるようなすべてのこと。というふうにもし読み替えてしまうとするならば、それは聖書を通して神様が語ろうとしていることとは違うわけですよね。文字通り、いつでもすべてのことについて。だから難しい。そこで、この御言葉の真意を知るためにですね、ちょっと考えたいことがあるんですね。皆さん、その全てのことについて、どんな時にも感謝するっていうそのことは、それは、どんなことも OK。何が起こっても、どのようなことがあっても、そのことをそのまま、よし、いいことだ、と受け止めることと同じでしょうか？皆さん、どう思われますか？もう一度言います。すべてのことに感謝するっていうんだから、すべてのことを OK とする。それを良しとする。それは良いことなんだというふうに受け止めるということと、それは同じなんでしょうか？飲まれませんでしょうか？ね。今ちょっと、同じと思う人って手を挙げていただいてもいいと思うんですけども。実は、聖書ではそれ同じではないんですよ。これを受け止めておくことはすごく大事なことだと思います。で、例えばですね、パウロがこんなことを言ってるんですよ。次見てくださいね。コリントビテの第一の手紙のこの次ですね。すいません。一章の四節で、つまりコリントの教会に宛てた手紙の一番最初にパウロはこう言ってるんですよ。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みの上にあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。で、あなた方のことをいつも神様に感謝してますよとコリントの教会の人たちに言った。そのコリントの教会の人たちは、もうその生活が非常に乱れていた。当時、堕落した生活、先に溺れ、貝の罪に溺れ、偶像礼拝に溺れる、そういう生活をすることを、コリントする、というふうにですね、人々が言っていたほどに、コリントの町は荒れていた。で、そういう様々な乱れというものが、教会の中にも入り込んでいた。そういう問題に対処するために、パウロは、コリントの教会に結構厳しい言葉でですね、切り込んでるんですよ。彼らのあり方に対して、いや、それは違う。これをあなた方は良しとしてるけども、それは違いますよね。あなた方はこれがいいと考えてるけども、それは悪いことですよね、とバンバン指摘してるんですよ。で、そのコリントの教会に対してこう言ってるということなんですね。これ一つの典型的な例だと思います。あるいは先ほど、いつも喜んでいなさい。そして、すべてのことについて感謝しなさい、とある。でも皆さん多分三つのことをね、セットで覚えてらっしゃるでしょ。いつも喜んでいなさいの次に絶えず祈りなさい。そして全てのことについて感謝しなさい。いつも喜ぶとか全てのことに感謝するということの間にいつも祈るんですよっていうことをパウロは教えている。さらにその続きで次見てください。こんなこと言ってますよ。ただし全てを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。とね。つまり、喜ぶ、感謝するけれども、過ちは過ちとする。欠けていることを、不足していることを認めて、それを祈るっていうことも、同じ文脈の中で、同じ人々に彼は伝えているわけですね。ということは、この全てのことについて感謝するということは、現実にそのまんま、ね、何が起こっていても、OK とする、満足するということではなくて、良いものと、神様の目から見て本当に良いものと、そうではないものとを見分けるっていうことなんですよ。それが、全てのことについて感謝しなさいと命じられていることの中に含まれています。これを私たちが神様に この命じられた通りに感謝するということですね。何でもかんでもそのままでいいんだ、ありのままで OK なんだとすることではないということです。そこで、第2番目のポイントです。じゃあ、次出してくださいね。ありがとうございます。いかにして感謝するんでしょうか、ね、で、どうやって、この、本当に感謝の目から見て、良きものとそうでないものを区別しつつ、すべてを神様に感謝していくということができるのか。その大きな、この、道備えとなる御言葉が、その下に出ております、私たちの主イエス・キリストの名によって、父である神に感謝しなさいという、このことです。つまり、私たちが体験する、あるいは体験させられる、そのことを、キリストと共に味わう。キリストを介して、主にそのことを訴えていく。あるいは、主がキリストを通してそのことを私に体験させてくださるということを受け止めていく。そういう態度。で、私の大好きな賛美の中にですね、こんなのがあります。次、映していただきますか。主の受けぬ試みも、主の知らぬ悲しみも、うつしよにあらじかし。このようにないだろうか。主の知らない悲しみなんて、主の受けぬ試みなんてないんだ。全部主は知っておられる。いずこにも宮と、イエス様の足跡を見ることができる。だから、昼となく夜となく、主の愛に守られて、いつか主に結ばれつ。世にはなき交わりを、ね。いつか主に結ばれつ。でも、ね、いつの日かと歌いますけども、実は私たちはすでに私たち自身が神の宮、神殿、聖霊の宮とされていて、いつでもイエス様と交わり続けて実は歩んでいるわけですよね。だから、全部主は知っていてくださる。まあ、ある人がですね、入院して、手術の後、痛くって、苦しくって、辛くって、でも、ずっとイエス様の十字架を思い巡らしていました。ね。きっと皆さんの中に、幾人もの方々が、そういう方々がおられると思うんですよ。そういう経験をされたっていうこと。有名なローマ人の手紙の8章にこうありますね。次に見てください。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちが苦しいときに、悲しいときに、辛いときに、その苦しんでいる、悲しんでいる私、そして私が抱えている痛みや苦しみにばかり私たちは身を向けます。それは、そういうもんです。私たち人間というのは。でもそこからやがて御霊は、ふっと、イエス様を介してそのことを見上げていくっていうところへと導かれる。そして、実はイエス様も一緒に痛んでくださっている、苦しんでくださっているっていうところに私たちを立たせてくださる。その時に、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉に応答する力が私たちのうちに初めて与えられてくるのではないでしょうか。で、実は今日ですね、ここに、一冊の本を持ってきてましたね。これは、まだ暗いうちにスキルス胃がんで娘を天に送った母のグリーフワーク。この、まあ、グリーフワークというのは深い悲しみを悲しみつつ、じっくりと癒されていく営みのことを指すと思います。で、この前にですね、隣に座ってという本 がありまして、この幸さんという方は、娘さんの美穂さんという方を数年前にですね、もうすぐ二十歳になるっていう時だったと思いますが、天に送られるんですね。で、その時の様子を非常に赤裸々にその通り、自らの感謝だけではありません、揺れも痛みも苛立ちも悲しみも失敗も全部非常に赤裸々に書いてらっしゃる。で、その続編がこれなんですね。で、亡くなった後のその歩みについてずっと書いてらっしゃるんですけども、その中で今日の箇所にとてもこの何て言いましょうか、ピタッとくると言いましょうかね、この文脈でぜひ紹介したいなと思わされる文章がありますので、ごめんなさい、ちょっと長いんですけども、そのまま読ませていただきたいと思うんですね。美穂が死んでしまったこと自体は少しも嬉しくないし、祝福だとも思わない。英語には災難に見えても実は祝福だったという意味で、変装した祝福という表現があるが、それだとも思わない。美穂の死は何がどうなっても私にとって祝福ではない。にもかかわらず、この喪失からやってくる悲しみや痛みは、神様からのギフトであり、祝福だと思っている。それは、神様から来る良いものが流れ出す窓口になれると思っている。この世には悲惨なこと、邪悪なことがたくさんある。私たちはその悲惨なこと、邪悪なことそのものを祝福だと言って受け入れる必要はないと思う。私たちが受け入れるのは、それが起こったという現実と、その現実がもたらす痛みや悲しみや様々な結果だ。悪は悪と呼ぶべきではないだろうか。それを名指しにしてしっかり嘆き悲しむからこそ前進できる。ね、このことと、すべてのことについて感謝しなさいということとが矛盾しないということを先ほど私たちは見たと思います。で、もう一つ。痛みや悲しみを引き受けるとは、自己憐憫に陥る。自分を憐れむ。あ、自分なんてかわいそうなんだろうという、そこに陥るということとも違うと。自分の手に握りしめたまま悲しむのでなく、神様の御前に持っていって、神様ご自身の悲しみと重ね合わせつつ、主と共に悲しむ。そしてこの後彼女は、イエスは悲しみの人であったということを言うんですね。で、イザヤ書の中に、この、やがて来られるメシア、イエス・キリストについて、悲しみの人で病を知っていたっていう箇所があるじゃないですか。ね、で、そしてイエスはその痛みや悲しみの棚の中に入っていかれ、それをあがない。そこから良いもの、意味のあるものを生み出してくださることができるのだ。だから、私の悲しみや痛みは希望に満ちている。そして少し飛ばしまして、もう少しだけ言わせてくださいね。で、彼女がいくつかのそのリトリートに行くんですね。で、あるリトリートの時の、今回の黙想の手引きの中に、あなたにとっていくら考えても答えが出ない、どれだけ言葉を並べても説明できないのに、それでもなお考えてしまう問いはありますか？というものがあった。もう答えがないって分かってるのに、それでもずっとぐるぐるぐるぐる、なんでだろうってこう考えてしまう、ありますか？とね。まるで私の状況を見抜かれたかのように感じた。美穂の死から2年半、彼女の死に関してずっと問い続けてきたことがあった。神様の思いは私たちの思いよりもはるかに高いのだから、私に理解し得ないのは分かっていた。C.S. ルイスが言うように、私たちの問いとは往々にして、神様にとっては、黄色とは丸ですか、四角ですか、というように意味をなさないもので、答えようがないのだということも、それはそれで納得はしていた。 にもかかわらず、私としては神様ご自身が私に問い続けることを許してくださっているような感覚があり、ずっと問い続けていた。その問いのことを思い浮かべたとき、神様から、それを私に委ねてみないかと言われたような気がした。2年半も問い続けてきたのに、答えが与えられる代わりに今更委ねてみないかではなんだか拍子抜けだ。それでもなぜか委ねよう、手放そうと素直に思えた。ふっと心が軽くなった。ただ神様の前でこの問いを手放したとき、結局手放すことになるならなぜ神様は私がこの問いを問い続けることを許してくださったのだろうと思った。許すどころかむしろ問い続けるよう励ましてくださっているかのように感じていたのだけれど、それはなぜだったのだろう。そこでそのことを神様に尋ねてみた。ね、すると気づかされた。この2年半、神様は私の問いをご自身の両手の中にそっと抱えてくださっていたのだと。霊的同伴者が非同伴者に対してするように、神様は私が心置きなく悲しんだり問い続けたりすることのできる安全な場所になってくださっていたのだと。頭ごなしに、私の思いはあなたの思いよりはるかに高いのだと言って納得させるのでなく、神様は問い続ける私を愛と恵みと慈しみを持ってずっと見つめ抱いてくださっていたのだ。このことに気づいたとき、私の魂にも休息が訪れたように感じた。まさしく死離れしたこのようにと。神様は今朝も私たちに頭ごなしに、頭ごなしにすべてのことについて感謝しなさい。まだ感謝できてないのか、まだあのことでくよくよしているのか、まだなぜだろうかと問い続けているのか、そんなんじゃダメだ、感謝しなさいって言ってるだろう。全然そんなことおっしゃってないんですよ。もうちょっとだけ。問い続けた2年半は私にとって必要な期間だったのだ。もし最初からこの問いに蓋をしていたら、おそらくそれは表面的な解決でしかなく、心の奥にはしこりが残っただろう。ひょっとしたらこの先、私の問いに対して思いがけず何らかの新たな洞察が与えられることもあるかもしれない。そうであれば、それはそれで大歓迎。でも、それがなくても構わない。もはや、問いや答え云々ではなく、この2年半、神様がずっと私に寄り添って私のために安全な場所になっていてくださったと気づけたことがとても嬉しい。その気づきが私を癒してくれるのを感じる。神学校や神学教育やこれまでのこの、これが信仰だ、これが清めだ、これが聖書を言ってることだとされてきたことの中に、少しく振り返り、そして反省がなされていると言われます。で、それは、すべてのことについて感謝しなさい、ね、どんなに悲しくっても、どんなに悔しくっても、どんなに納得できなくっても、アーメン、ハレルヤ、感謝します、それが清められた人のまっすぐな信仰だ、そこに立ちましょう、アーメンというような、つまり思い切って言ってしまえば、そこに浅い人間理解しかない神学が横行していたと言われます。そうかもしれない。つまり私たち人間の生の痛みや嘆きや悲しみをもっともっと神様は丁寧に寄り添って、イエス様は一緒に歩んで、じっくりと時間をかけながら十分に私たちが問い続ける、嘆く、怒る、涙を流すということを良しとしてくださりながら、むしろ、ね、じーっと遠くの方で、まだだな、 まだあなたは私のところに来ることができる状態にはないなと突き放すのではなくって、そういう嘆きや悲しみを安心してできる、まさにその場として神様ご自身がいてくださるという、聖書はそう言ってるのに、いやいやそうではないと、それを無理やりに蓋をすることが美徳であるかのように誤解させてきた面がなかったかというね。でも人間理解が進む中にあって、いやそうではない、そういう意味で今朝この全てのことについて感謝しなさいというこのことにおいて、今の中村幸さんの思い巡らしをご一緒させていただいたのでありました。さて、そのように神様はイエス・キリストの父なる神、イエス・キリストの父なる神として中村幸さんの父、私たちの父であることを喜んでくださり、安心して私たちを それこそありのまま受け入れ、そして感謝をやがて与えてくださる。そこで第3番目のポイントに行きます。次を映していただきますか。感謝のうちに歩み続ける、生きる。言い換えならば、感謝を捧げることを習慣とするということを最後に少し触れて終わりたいと思います。で、何でもそうですけれども、その習慣になるとどうでしょうか。以前にはあんなに苦痛だったことが楽になる、ね、で、感謝を習慣にする、過去に起こったことに意識的に感謝していくことで今を感謝することができるようになると言われます。で、この言葉あるんですね。次見てくださいね。味わい深い言葉です。喜びがあるから感謝するのではない。感謝する心があるから喜ぶことができるのだ。ベネディクト会っていうですね、この会の修道士のデビッド・スティンドラストという方がですね、こうおっしゃったそうです。で、そのベネディクト会っていう、この宗派の修道士さんたち、あるいは修道場の方々は、詩編って150編あるじゃないですか。特に119編なんてめちゃめちゃ長いですよね。それで全部覚えてるんですって。そして、その詩編をもうね、もう全部覚えてるってことは、絶えずこう忘れないように繰り返しそれを思い巡らしてるっていうことであって、その中には、ね、神様に対する感謝の詩がいっぱいある。そして嘆きも、ね、怒りも、復讐を願う、そのような詩編すらもある。それを全部覚えて捧げている。で、そのことを私もできませんし、皆さんやりましょうって言ってるわけではないんです。ただ、間違いなく彼らは、その感謝をするということを自分自身に、誤解を恐れずに言えばトレーニングとして貸しているわけですよ。ね、で、まあ、ある調査によるとですね、感謝をする心を持つ人は 25% ほど、そうではない状態よりも、集中力とか、その健康状態がこう良くなるというデータがあると言うんですけどね。で、まあ、その修道士とか修道女の方々っていうのは、それこそ清貧、締結、忠実の誓いを立てた人々。ね、だからこの、ね、世界にあって、いや大変だろうな、窮屈だろうな、ようやるわ、しんどいやろうな、もうああいう人にだけはなりたくないと、そこまでいかないかもしれませんけども、そういう暮らしをしている彼らが、ね、感謝に満ちているという不思議なことだと皆さん思いません、ね、まあ、ある方はですね、 MRI でその感謝をするときにこう光る、そういったものをこう察知することができるような工夫がされて、みんなを調査したら、修道士や修道女が一番感謝に溢れてるだろうなんてですね、それは本当かどうか分かりませんけども、そういった人がいますが、 もちろんその感謝を捧げる習慣というのはそういった人たちのことだけではない。で、ある女性がですね、このまだよちよち歩きの妹を亡くし、また、この甥っ子を1年半の間に立て続けに2人亡くし、そしてもう悲しくて悲しくてっていう中で、それでも7人の子どもたち、そのうちの2人は中国からのこの養子をですね、里子をこの育てている、そういう非常に忙しい日々の中で、ある時からですね、この変わったっていうんですね。で、それはこの5、6年ほど前にですね、友達が日々の暮らしの中にある線の賜物をあげてみるようにと案に勧めたって言うんですよ。で、その案という名前の女性はそんなこと聞いたこともなかった。だけど勧められるままに、このあそういえばということで感謝できることをだーっとあげていったんです。で、そのことがきっかけで彼女は小さなほんの些細なことにも感謝できる習慣ができてきた。ね。で、例えばってことで書かれてることは本当に小さなことなんですよ。古びた床に伸びる朝日の影、感謝。ね。トーストの上にたっぷり乗せたジャム、感謝。高い頭皮の木から聞こえる青カケスの声、感謝。でね、こういう小さなことを感謝していく。それを読んで、あ、それだったらできるわ。ね。ウグイスも泣いてるし、いろいろ泣いてるし、カラスも泣いてるし、猫も泣いてるし、いろいろ感謝することだろうなと思いました。そしてね、昨日私はそのメッセージの準備をしながら、ある本でその5分間、ありとあらゆることに感謝するっていうのをやってみましょうっていう勧めがあって、で、まあ本当にこう、よく言えば素直な、悪く言えばもうすぐ影響されてしまう。そういう私はですね、よし、やってみようと思ってね。その時こう、散歩しながらこうね、スマホのこう画面に本を映してこう、読んでたんですけども、歩きながらですね、いろんなことを感謝してみた。パッとこう見上げると、美しい花が咲いてたんですね。感謝。で、青い海が見えました。感謝。ね、歩けるってことに感謝、ね。割と自分の足に合ってる靴に感謝。ね、気持ちの良い空気に感謝、ね、その他にもいっぱいあのことこのことってね、あ、そういえばあのことも感謝だ、このことも感謝だっていっぱい出てきて、そしてハッと気がついたらもう10分ぐらい経ってた。そして気づくと私の心がやっぱね、実際豊かになっているのをはっきり認識しました、ね、これが習慣になったらいいよなって思ったんですよね。もしこの中で、一人でも二人でも三人でもいいんでもね、あ、じゃあやってみようってことで、5分ね、毎日、小さなことでも感謝するっていうことをやってみる。ね、で、その、やってみてどうだったっていうね、証をぜひお聞かせいただけたら嬉しいなって、思いますよね。もうすでに皆さんの中に、よし、やってみようという決心をされた方も、逆の決心をされた方もおるかもしれませんが、それはそれでいいわけですよ。別にみんなやらなくてもいいんですけど。でもね、彼女はね、あなたは変わったわって別の友人から言われたって言うんですよ。ね、誰の目にも彼女はより希望に満ちた人に成長しました、ね。より感謝の心に溢れ幸せになりました。それってただリストアップするだけなんでしょう。感謝できることをリストに上げるだけなんでしょうと。不思議に思う人もいました、ね。でも感謝を捧げることが習慣になって彼女は確かに変わったんです。彼女に人生を変わりましたと、ね。で、今朝、私たちは、この、いつでもどんなことにも感謝するっていうこの勧めを、いや、もっとはっきり言うならば、主にあるパウロからの命令を受け止めている。ね、で、振り返って私自身、ね、全てのことに感謝はできていなかったし、そして本当に良きものと またそうではないものの識別も非常に曖昧だった。そして後で振り返るならば、こんなことに思いをこの向ける必要なんてないのにっていうことに随分思いを向けてきたって思わされましたし、そして大切なこのことに気づかされた。それは感謝すべき、明らかに感謝すべきことに対してさえも感謝が足りなかったなってことですよ。皆さんいかがでしょうか。だから感謝したい。主よ、感謝を与えてください。そのためにこの後数えてみよう主の恵みっていうこの賛美の歌を歌いますけども、本当にそういう日々を送っていきたいなとそう思わされています。以前もお話したように、私はパッションというイエス様のこの十字架の前日からの、そしてその十字架のこのあまりにも激しい苦しみを赤裸々にそのまま映画にしたっていうですね、その映画を見たときにもう本当に涙が止まらなかったですよ。もう文字通りこうしてもずっと泣いてた。そして主よ、ごめんなさい、主よ、ありがとうございます、そしてもう二度と主を悲しませたくないってすっごく思いました、ね、ものすごい感謝が、でこんなもののためにここまでしてくださった主に対するものすごい感謝が溢れていた。でもその時の気持ちと今の気持ちは違う。ずっとその気持ちが続いているわけではない。そういう自らの弱さを本当に思います。だからこそ繰り返し繰り返し神様は御言葉によって励ましてください。今朝もそういう時であったとそう思うんですね。恵みによって、うちにいてくださる、溢れてくださっている御霊によって、そうさせていただきたいと願いたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。自らの力では、良きものと悪しきものを見分けることも、また、その上で全てのことに感謝するということも、本当にすることができない弱い、私であることを知っております。ですからこそ主よ、あなたは憐れんで、寄り添ってくださり、引き上げてくださって、それでも命じていてくださるこそ、いや、それだからこそ命じていてくださることを覚えて、ありがとうございます。どうか、主よ、本当に、いたずらに自らの思いに蓋をするのではなくて、嘆きを共に嘆いてくださる主、痛みを共に傷んでくださる主を身近に覚えつつ、現実にご一緒くださっている主を覚えながら心を開いて、どうぞ感謝の日々を送ってくることいくことができますように、憐れんでくださいますことを切にお願いいたします。あなたへの感謝が、あなたへの賛美が私たちの習慣となっていくことができますように導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。